もう世界をあったかく
あるじゃないですか。なんか関西
AC ジャパン
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田です。さあ、今日が2月の27日ということで、もう2月もおしまいですね、はい、あと2日、今年はあの29日うるう年ですから、はい、1日多いということなんですが、はい、どうなんでしょうね、これ1日多いのがいいのか悪いのか
どうでしょう ね、
まあ変な話しますと、1日減ったら生活費も減るやろうなと思ったりもするんですけどね、一月で計算すれば
1日分ね、はい、
まあ1日長くあると思ったら、なんか時間的な得みたいなのがあったりするのかなと、
そうですね、
メリットデメリットがどこにこのうるう年というのはあるんだろうなといつもふと考えてしまうんですがね。
そうですね、人それぞれですね、
そうでしょう ね、
時間の欲しい人もいらっしゃるでしょうし、ね、早く過ぎて欲しい人も
まあそれに人生がこのうるう年29日という日に現れてるのかも、どんな風にこの29日思うかで、あなたの人生がどんな人生か分かってきそうな、
そうなりますかね
そんな気がいたします、はい、さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はね、
はい、
放送局の方に出ていただくことになっておりまして、しかもディレクターです。
あ、すごい、
はい、東京に文化放送というところがあります。
はい、
浜松町という駅があるんですが、すぐ横のところ、はい、このビルの中にこの文化放送というところがあるんですが、
はい、
私も何度か訪ねたことがあるんですが、いいとこなんですよ。何がいいかと言いますと、横にね鉄道が走ってまして、よく見えるんです、これが。もう鉄道ファンにとってはたまらない場所だなと思いながら、眺めてたんですけれども、
はい、
実はね、この文化放送にディレクターとして働いていらっしゃいます、白石仁さんという方がいらっしゃるんですが、この方、目がご不自由なんです。ディレクターなんですが、目がご不自由で、
はい、
ロービジョンでいらっしゃるんですけれども、
はい、
その白石さん、番組もいろいろ作っていらっしゃると、いわゆるロービジョンの番組を作っていらっしゃるということで、
はい、
ぜひお話をお伺いしたいなと思いまして、
はい、
お電話がつながってますので、
はい、
お話聞いていきたいと思います。文化放送ディレクターの白石仁さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、白石です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。話の目薬に出演するのが昔からの夢でした。
よう言いますさすがですね、上手です ね、さすが放送局の方ですよね。あの、実は白石さん、私もね、文化放送で日曜日の朝8時半から幸せ演歌石原純子ですという番組でお世話になっておりまして。
お世話になっております。存じております。
いや、ありがとうございます。私の放送東京で流れてるんですよ。
はい、
そうなんですよ。そういう番組があったりしまして、さあ白石さん、はい、まずですね、白石さんはもう文化放送に入られて何年ぐらいになられるんですか。
私が91年の入社なので、34年目に
ぐらいになられるということですよね。はい、白石さんはもう最初からこの制作畑でいらっしゃったんですか。
はい、そうですね、社歴のほとんどが制作、番組制作に携わってます。
なるほど、はい、どんな番組を今までお作りになってこられたんですか。
はい、関東では有名な吉田照美さんというラジオパーソナリティがいまして、
はい、
基本的にはその吉田照美さんの月金の生放送だったりとか、はい、
吉田照美さんは大阪でも有名ですよ。
あ、そうですか。
全国的に有名ですよ。
そうですか、
ね、そうですか。そういう生放送にずっと携わっていらっしゃったと。
そうですね、
いうことなんですね、はい、なるほど。で、白石さんが、
はい、
目が ちょっと悪くなってきたなって思われたのはいつ頃からなんですか？
大体38、9歳ぐらいの時にの人間ドックで、
はい、
緑内障の疑いありという診断が出まして、
はい、
当時はもう自覚症状が全くなかったんですけど、
はあ、
はい、で一応まあ念のためで緑内障という病気もそんなによく知らなかったんですけど、
はい、
一応まあ念のため眼科を検診したら、
はい、
確かに緑内障がちょっと出ているというふうに言われて、うん、ただその時は今からもう良かったですね、早期発見で、とそれで目薬とかつけていけばほとんど進行は緩やかで、まあ一生目は大丈夫な人がほとんどですよと言われたので、かなり楽観的には捉えてました。
なるほど。でも緑内障というのはそういう症状なんですよね。ただ40歳を超えると大体20人に1人ぐらいこの緑内障が出てくる危険性があるというふうに聞いたことがあります。
でそうみたいですね、うん、自覚症状がなくてみんな気づかないんですけど、はい、
である程度早く見つかったらそれより進行はあまりしない薬をつけていけばね、というふうな話は聞いてたんですが、白石さんの場合はそうではなかったわけですか？
そうですね、僕も楽観的に、ただちゃんと目薬はきちんとつけてたんですが、右目の方がみるみるこう進行していって、どんどん視野が欠けていって、はい、で最初の発見から5年か6年ぐらいだと思うんですけど、ほぼもう右目は失明状態に、なりまして、
はい、
で幸いにも左目はほとんど影響を受けなかったので、
なるほど、
まあ、日常生活はまあそんなに不自由なく、うん、暮らしてはおりました。
白杖を持つことはないわけですよね。
その時までは3年ほど前から左目が、
はあ、
ついに進行し始めて。
ああ、そうなんですか。
で右目が、まあ、失明状態なものですから、左が進行しだすといよいよかなり日常生活不便だって、今は白杖を通常日常的ではないんですけど一応持って、
うん、
います。
なるほどね、
はい、
まあ、こうして右目の方もはほぼ失明で、左目の方も進行していっている状態であるということなんです。それともお仕事は普通に続けていらっしゃるわけですよね？
そうですね、まあ、普通と言えるかどうかわからないんですけど、うん、正直もう台本とかそういうのを見るのは辛くなって、
そりゃそうでしょうね、
はい、うん、でまあたまたまラジオ局という音声のメディアで、しかもキャリアを積んでからの病気の進行でしたので、
はい、
まあ、指示と判断とその辺を中心に、あと細かいチェックとかはちょっと他の人に任せてというようなことで何とかしようとしております、
はい、まあ、そういうように周りの助けというのがどうしてもこれ必要になってくるというお話はこの番組でもよくしてるんですけれども、その中で知っていますか、ロービジョン0と1の間っていう番組をお作りになったというふうに聞いたんですが、これはどういう番組か教えていただけますか？
はい、これはですね、2022年の秋から半年に1回放送してまして、
はい、
まあ、今まで3回、放送しまして、また今度3月に4回目が予定されてるんですが、僕は先ほども申し上げましたが、白杖を常に持ち歩いてるわけではなくて、会社内とかではとりあえず普通にもう慣れてるので普通に歩いてたりすると、
はい、
他の周りの人は全くこう僕が普通だと思ってて、
はい、
接して、くれるので、
つまり視覚障害者っていう感覚を周りの人は持ってないわけですよね。
そうですね、うん、なので一番困ったのがこう周りの人が普通に、話しかけてくるんですけど、その人が誰なのかがちょっと顔がもう見えないので。
なるほど。
で そうするとかなりコミュニケーションに不都合が生じましたんで、はい、でいろんなことを感じたので、こういう思いを持ってる人ってたくさんいるんじゃないかなということで、この番組を立ち上げて、一番伝えたいのがタイトルにもある0と1の間、はっきり見える人と全く見えない人の間にもたくさんの人がいるんだよということをちょっと伝えたくて、この番組を制作 しました、
まあ、白石さんご本人がこうしてロービジョンの現状でいらっしゃるので、
はい、
番組聞かせていただきましたが、
その
ロービジョンという言葉は一般的ではないっていうことなんですよね。ほとんどの方がご存じないんですよね。
そうですね、僕がこうなるまでは文化放送の中でも誰一人知りません。
あ、そうですか、
い
や実はねこの番組ではもう普通にロービジョンという言葉を使うんですよ、だからこれは普通の言葉だというふうに思ってしまってた私がいたなと。
あ、はい、
そうなんだ、ロービジョンというのは世間ではなかなか通じない言葉なんだというのをちょっとこの番組で実は知ったんですよ。
はい、
改めてちょっとロービジョンってどういう言葉か教えていただけますか。
あ、はい、我々の番組で定義しているのが、
はい、
ロービジョンっていうのはこう、メガネとか例えば手術とかで普通に、いわゆる晴眼者と同じぐらい見える人ではない、
はい、
何らかのいろいろな病気とかそういうことで一般的な日常生活に不自由している目の方をすべてロービジョンというふうに呼んでいます。
なるほど、
はい、
で周りの人がそれが視覚障害だと感じないんで普通に話しかけてこられたりするとちょっと不便が生じてくるなっていうような形になるわけですよね。
そうですね、
その部分をぜひ皆さんに知ってほしいということでこの番組をお作りになられたと。
そうなんです、周り普通に見ててもいろんな事情を抱えてる人、まあ、目にも最終的には目だけに限らずなんですけど、
はい、
耳もそうでしょうし他のところもこういろいろ障害抱えてる方が気づかれない方がたくさんいるということを最終的には伝えたいなと思ってます。なるほど、
はい、でこの番組聞かせていただきましたらなんてパーソナリティって言いますかインタビューされてる方がイランご出身の、
はい、
サルヘローズさんとおっしゃる方だということなんです。これはこの方はどういう方なんですか。
サヘルローズさんですね。
はい、サヘルローズさんですね、
はい、
失礼しました。
この方は、基本的には女優さん。
あ、女優さんでいらっしゃるんですか。
はい、ほうほうほう。いろんな仕事をされてましてバラエティ番組出たりとか今コメンテーターされてたりとかもしてる方で、たまたま僕が昔レギュラー番組でご一緒してて、
うん、
この番組立ち上げるときに一番こう心を優しくかといって、過度に同情的ではなく、
うん、
きちんと僕のことを理解して受け止めてくれるというような人だと思いましたので、
なるほど、
パートナーとして、はい、は
あ、私にとって西村豊子さんみたいな方ですね。なるほどなるほど、で、まあ、お話の中でもいろいろ出てきました。で取材なんかもなさっていらっしゃるようなんですけれども、
はい、
これ白石さん、例えばその取材というとあと編集が必要なんですが、編集はどうなさっていらっしゃるんですか。
これはありがたいことにこの番組に賛同してくれてるスタッフがおりまして、全部合わせて4人を中心に、
はあ、
4人で作ってて、編集を担当してくれてるスタッフが専門的におりますので、
うん、なるほど、
はい、
で、まあ、その方が編集してくれるのでうまく構成できるというわけですね。
そうですね、
この番組の最初1回目の番組ちょっと聞かせていただいたんですが、ゴミ箱につまずくことありませんかとか、食事のお付け合わせがわからないことありませんかとか、銀行の ATM など数字のボタンがわからないことないですかっていうのが出てくるんですが、ナレーションで出てくるんですが、
はい、
それ聞きながら前に座っている西村さんが、うん、そうよ、あるよ、あるよ、言うて、何回もこう、うなずいていましたよね。これはまあ、やはり、ロービジョンの方にとってみれば、もうよくあることなんですよね。
そうですね、例えばもう、いろいろ今、進化しているので、銀行の ATM なんかは、前、普通に1、2、3、4、5、6っていうふうに並んでれば、感覚で押せるんですけど、うん、振り込め防止だと思うんですけど、アットランダムに1回ごとに数字が
変わるんですよ、うん、はい、変わります、変わります、
そうするとですね、一つ一つ番号を探すのがすごく手間取って、後ろに人でも並ばれてると気が焦ります。
いや、そうはそうでしょうね。
うん、 で普通のことならあのちょっと目が不自由なんで助けてもらえますかって言えるんですけど、さすがに暗証番号これ打ってくださいって言いにくかったり、
それはできませんよね、なんぼなんでもね、
そういうふうに日常的にいろんな不都合が、うん、ありますね。
なるほど。実際に番組の中で白石さんの実体験なんかも紹介されてるんですか？
あ、そうですね、あのいろいろ細かい、まあね、状況をお伝え、しながら、うん、もう本当に日々いろんなことを感じますので、本当にトイレなんかもあの飲み屋でトイレに行くと、最近ちょっとしたおしゃれなとこだと男女と書いてなくてこうマークでトランプのキングとクイーンみたいな感じで、
はいはいはいはい、
あったりして、だいたいそれで飲み屋は暗いものですから、暗くてそういうマークだと本当にこれどっちに入って見えない。こればっかりは間違えて入るとえらいことになっちゃうので。
なるほどね、
でそこもあれなんですよね、あの私ちょっと目がこういう状態ですって言ってても、あれ周りの人はあれさっきまであなたあのテーブルですごく楽しそうに飲んでましたよねみたいな感じに、まあ、そう言われてはないんですけど、そういうふうにいろいろ、
いやいやいや、そうなってしまうんですよ、
気が回っちゃうの、
あのラジオ機の方も、まあ、こういうねロービジョンという方がいらっしゃると、なんか普通に見えててもそうではなくと苦労なさっていらっしゃる部分があるんだということをまず理解してもらうことが大事ですよね、
う
ん、
そうですね、全くその通りです、う
ん、で白石さん実際に文化放送社内で白石さんがあのロビオになられた、目が不自由になられたということで、なんか改革みたいなのはあったんですか？
はい、最初うちの、文化放送のエレベーターは、まあ、3機あって、でその3機ともこうデジタルで回数が表示されるんですが、
はい、
あのもうそれが全然見えなくて、あの、まあ、私の職場は基本的に8階なんですけど、
はい、
あの何階に止まってるかが分からなくて、
はい、
もうおかしなことに、まあ、一緒にいる人にこう今何階ですかみたいなことを聞いたりとかせざるを得なくて、
はい、
でちょっと会社の方に、まあ、ダメ元であれ音声出たらすごく分かりやすいんだけどという相談をしたら、意外と会社が早く対応してくれて、
はあ、
あの今ではその3機とも5回ですとか4回ですとかっていう音声をそういう装置をつけてもらって、
これ文化放送偉いですね、
うんうん、あの速やかに珍しい、あの他のことはあんまり
豊か
あ、そうなん、でもこれは大したもんですよ、うん、ね、そういうのスッとつけてくれはるというのはね、うん、他なんかちょっと、変えてきたなというところありますか？
あとはですね、今8階が職場で9階が基本的にはスタジオが並んでるフロアなんで、そうでしたね、8階9階をこう階段で行くことが多いんですけど、8階と9階の階段にはあの端っこの方にこうよく駅とかでもありますけど、こう黄色いテープというか黄色と黒のしましまのこう目立つこの階段のへりですよっていうテープをそれぞれの段につけてもらって、
うん、
あの歩きやすくはしてもらいました。
なるほど、これも大事なことですよね、やっぱりそのロービジョンに対して働いてる会社が、まあ、ちょっとした工夫をしてもらうことで西村さんやっぱりだいぶ助かることがあるんですよね、
あの違うと思います。特に毎日多分出勤されてる方やと思うので、やっぱり日常その常に自分が移動するところにやっぱりそういうあのちょっとしたことをしてもらうことによって全然安心して歩けますもんね。
そうですね、で、あまり僕がこう、これもあれもというのは、最初、すごく抵抗があったんですね、なんか自分のために、まあ、多少なりともお金も使ったり、労力を使ったりするわけですから、
はい、
ただ、一つ勇気になったのが、あの会社の同僚で、あの白石さんがあの楽になるってことは、我々もみんな楽になると。あのエレベーターも音声で言ってもらっていちいち見なくても分かるし、階段も安全になったし、あの高齢者が例えば階段を上るときも分かりやすいし、あの白井さんだけのためじゃなくてみんなが良くなってるんですよって言われたときにすごくあの気が楽になって、そうか、僕がいろんなことを言って改革してもらうことって結構あの視覚障害だけに限らず、あのおばあちゃんとかあのそういう方々にも役に立つんだなってことで、ちょっと遠慮なくこれからはいろいろ言っていこうかなと思ってます。
いや、そうなんですよね。
その通り、
うん、これはねこの番組でよくお話するんですけども、例えば、音の出る信号機一つでも、今ちょっと形の違 う、あの分かりやすい、
はい、
青赤の ところが手前にあるような信号機があったりするんですが、その信号機は視覚障害者のためということなんですが、実は高齢者の方が非常にそれで見やすくなるとか、いい方向にやっぱり社会が優しい方向に向いていくんだなっていうのがね、分かるような気がするんですよ。
全くその通りですね。
実際これ白石さんね、そうした番組、半年に1回ですか、
はい、
お作りになっていらっしゃるということですが、次が3月ということですけれども、はい、3月はどんな番組をお作りになろうかなというふうに考えていらっしゃいますか。
そうですね、基本的にこのロービジョンのを知ってもらうということはずっと続けて、るんですけど、一応今回のテーマとしては、働くということに、はい、焦点を当てて、
ね、
結構取材してると目が見づらくなってたんだけど、会社には言いづらいという人がたくさん、取材者の中にいて、やっぱりこう官職の方にやられるんじゃないかとか、会社を辞めるようにこうなんとなく言われるんじゃないかとか、はい、不安を持ってらっしゃる方がいるので、こう視覚障害の方がどういうふうに今働いてるのかとか、そういうようなことをお伝えできるような番組を目指して作ってます。
これ非常に大事なところなんですよね。非常に大事なところで、この番組でも何度か取り上げてはいるんですけれども、そこの、不安さっていうのがやっぱりむちゃくちゃあるみたいなのでね、
そうですね、
これ放送はもう決まってるんですか。
はい、3月31日という日付が決まってて、
はい、
3月31日に放送はされます。
3月31日放送だそうです。で、はい、さらに言いますとポストキャットっていうのがありまして、これね、はい、実際に、文化放送ロービジョン0と1の間っていうふうに検索していただいたら、過去の放送も聞ける仕組みになってるんですよね。
あ、そうですね、ウェブサイトの方も充実させてまして、文化放送ロービジョンプロジェクトと検索していただくと、
はい、
そこの中にポッドキャストも入ってまして、過去の放送を聞けますし、
はい、
あと私がたまにこう日常気づいたこととかを投稿したりとかしてたり、いろいろな情報を載せるサイトがありますので、
はい、
文化放送ロービジョンプロジェクトと検索していただくと、いろんなことが分かっていただけると思います。
よかったら一回文化放送ロービジョンプロジェクト、ロービジョンだけでも出てきましたわ。
出てくると思います。
ぜひ一度それ、ご覧になって、あるいはお気になっていただけたらなと思っております。はい、
ありがとうございます。
3月31日の放送を目指して頑張ってくださいね。
ありがとうございます、はい、
なんか白石さんとこの番組コラボできそうな、そんな気がしてきましたね。
ぜひいろいろ、
よろしくお願いします、
一緒にやっていきましょう。
これからも我々も視覚障害者のための情報を、より良い情報をお届けしていきたいなと思ってますんで、またお力貸してくださいね。
こちらこそです、
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうも失礼します。
失礼します、
文化放送白石仁ディレクターでございましたね。ぜひ皆さん番組の方も聞いていただけたらありがたいなと思いますね。はい、お別れの時間です。お相手は
西浦豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。今日は浜田直也さんです。浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの里。 志を果たしていつの日にか帰らん山は青きふるさと
1958年にラジオ大阪が開局して以来6種類の OBC ソングがあったのはご存知ですか。初代は1961年民間放送初のステーションソングとして誕生しました。今お聞きのような軽やかなメロディーと親しみやすい歌詞、当時の周波数は1380キロサイクル、次に1310キロサイクル、そして現在の1314キロヘルツに変更され OBC ソングも作り変えられてきました。有名作家による曲や社内公募したりと柔軟な発想で作られました。また曲もメロータイプ、ツイスト、ディスコタイプなどいろんなバージョンがあったんです。それぞれの OBC ソングはそれぞれの時代に愛されてきました。いつも皆さんの近くにラジオ大阪があります。
ホッピープレゼンツ、
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語の立川しららです。